皆さんこんにちは、そしてこんばんはの方もいらっしゃるでしょうね。本当にいつもありがとうございます。私横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則がお届けしております、加藤正時事トーク第61回となりました。これ6月の上旬放送分ということでですね、今日収録してますけれども、まあ、6月梅雨ですから、皆さんね、ジメジメした中で、ちょっと体調崩されたりもするでしょうけれども、ぜひ、お体ね、ご自愛ください。どうかよろしくお願いいたします。それで今日はいつものですねレギュラーコメンテーターの三國さんがお休みですので、ミュージシャンのマーシャさんと一緒に進めたいと思います。マーシャさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもいつもありがとうございます。まあ、5月の下旬ですけどね、今収録日はですね、まあ、ちょうどこの時期、まあ、北朝鮮に関することね、もう1年以上たびたび取り上げてこの番組でも来ました。まあ、スタートはですね、キム・ジョンナム氏ですね、まあ、いわゆるキム・ジョンイル氏の長男というジョンナム氏が、まあ、暗殺されたというところからですね、どんどんあの国はバランスを崩して、いろんな意味での力関係のバランスとか、政策面、まあ、政治面もそうですしね、社会そのもののバランスが崩れてくる、何しろもう力関係のバランスが崩れてどんどんおかしくなります、なるでしょうねということを、ずいぶん以前からですねかなり予見しながら番組でも取り上げてきたんですけれども、まあ1年以上の長きにわたってですね、本当にもうチキンレース、特にアメリカと北朝鮮のチキンレース、そこに韓国とか中国とかロシアとかもいろんな形でね、表から裏からこう絡んでですね来てますけれども、まあもう最終段階なんでしょうけどね、ただまあ未だにチキンレースは続いているという状況ですよね。北朝鮮と韓国が首脳会談をして、ちょっとまあ融和する、仲良くなるような雰囲気が出ていて、でアメリカともじゃあそういうの話をしましょうねってなってたけれども、やっぱりお互いの立場の違い、まあ、アメリカはですねとにかく、まあ、核もそうだしミサイルもそうだし生物化学兵器っていうのもねいっぱいあると言われてますので、それをもうとにかく一気に無理でもとにかくもうすごく短い期間で、なくした後にいろんなまあ、ご褒美を提供するよと、経済制裁をやめますよとかね、北朝鮮に対しての投資を促しますよとか、まあ、飴と鞭ということでやってますけども、北朝鮮としてはとにかくすぐに先に全部捨てちゃうとかっていうことはとんでもないという考え方のようですので、それで結局つい最近ですけどね、6月12日にシンガポールでやると予定されていたやつを、まあね、6月の上旬の、ね、放送の時点では どうなってるか分かりませんけれども、アメリカの方から一旦6月12日はやめましょうということが、まあ、今日現在はニュースとしては流れていますのでね、まあ、6月以降もその辺の動きが、これが、まあ政治経済、まあ、国際すべてに関係してくることですよね。まあ、そのいろんな不安というのも大きくなるか小さくなるかということもありますし、その戦争紛争の、ね、心配が高まるか低くなるかということもあるし、あとは最終的にはもう、国際経済が、ね、中国との貿易戦争みたいなものもアメリカは進めてますから、そういったことも全て絡んでくる問題ですので、北朝鮮とアメリカが今後どうなるかということが最終的には経済、世界経済になって、まあ、私たち その生活にもですね影響してくる可能性があるということで、引き続きね注目をしていきたいなと思っております。また皆さんもね、情報に注視してみてください。それでまあ最近ねマーシャさんとは まあ、パパ友でもあるということでですね、はい、同世代の、ね、子供でどうですか最近マーシャさんの、まあ、ひまわりちゃんしずくちゃんというね可愛いお二人の女の子の、ね、パパですけれども、最近の、まあ、パパ業はどうですかね。パパ業
はまあ順調ですよ。ちょこちょこですね、予防接種とかで子供連れてい
っぱいね必ず受けなきゃならないあるからね、
出かける時とかもあるんですけど、なんだろうな、 パパしてるなって思いながら。
パパしてるな。
はい。
あれ遊び行くときとか どんなところに連れてったりしてるんですか。
ちょうどですねうちの周辺公園が多いんですよ。
ああ、いいところだもんね青葉台
の。はい。だから特になんかすごいテーマパークとか連れてかなくても公園とか行ったら全然楽しんでくれるんで。
ああ、そうなんだよね、はい、今のところはその無料の公園で全然楽しんでくれる。まあ家でテレビとかでもね楽しアニメとかテレビでも楽しむんだけども、だんだんこれからあっち連れてけこっち連れてけっていう高いところにね要求されるんでしょうな。
そうですね、私たちね
怖いけどね。そうですか。音楽活動の方は、
音楽活動の方は、うん、まあなんすかね、マイペースにできてはいますかね。ちょっとですね、まあ、なんだろうな、やっぱりちょっとできないこともあったりはするんですけど、
うん、
まあ、マイペースに月に 2,3 本ぐらいはライブやってっていう感じでやってるんで、
はい、
一応ある程度は順調にやりながらライブも、ちょこちょことやらせてもらってます。
6月の上旬でなんか告知ありますか、ライブ関係で。
6月がですね、上旬だな。まだこう確定、すごくしっかり確定してるものがちょっとないので、まだね今の収録の時点でちょっと不透明なのが多いんで、ちょっとね今のところまだなんともっていうところなんですよね。
ああ、はい、ぜひ頑張ってくださいね、はい、またね引き続きマーシャの音楽はね素晴らしいですから、皆さんマーシャの音楽にもぜひ注目してください。それでね、ちょうど、まあ、パパトークのこともありました。私も3歳もうすぐ7月にですね4歳になる娘のパパなんですけれども、まあ保育園のことだなんだ遠足だで、マーシャと同じように予防接種だ、まあまあそんなことをですねずっと毎日やってるようなところなんですけれども、まあ、保育園のことでねちょっとお話できればななんてちょっと今日思ったんですが、あの保育園落ちた日本史ねなんてね言葉はすごく悪い言葉だけども、まあ、国会でこういうのが言葉としても取り上げられて、まあ、待機児童の問題とかそういったことなんですけども、これが平成28年かな、まあ、2年前に、まあ、流行語にノミネートされたと思うんですね、これ確か。で、まあ、以前から待機児童の問題っていうのはすごくありました。保育園が足りないじゃないかっていうような問題で、なんで保育園足りないと辛いかというと、今女性の社会進出っていうのはもう当たり前ですからね、男女共同参画っていうのも当たり前のもう時代ですから、そこで、男性も女性も、まあ、フルに働く共働き世代が、若い世代でも当然多いですから、でフルで働いちゃっていると、子供をね会社に仕事に連れて行って一緒にっていうわけにはいきませんから、そうなるとどうしても保育園というものが必要になると。ただ保育園が少なくて、実際正社員を辞めなきゃいけなくなっちゃうとか、時間を短くしなきゃなんなくなっちゃうとか、いろいろなことになっちゃうんですよね。だから保育園はまあ必要だということになってるんですけども、で私今仕事でも、まあ、経営コンサルティングのなんかもやってます。そういう会社の顧問をやったり、あとは保育園の顧問なんかもやってるんですね。とにかくもういろんな業種の創業支援、ベンチャー支援ということを仕事としては今やっているんですけれども、その保育園でね企業支援型保育園という制度が28年度以降できて、まあ大きな会社に会社の中かもしくは会社が作る保育園があって、その社員の方にですねが そこを利用すると、社員のご家族が利用するというような、保育園のまあ制度ですよね。でそういったことも今、増やしていこうということで、作っていこうということで、まあ、顧問としてもいろいろ奮闘しているところなんですが、私のね鶴見区、横浜市の鶴見区というのはどんどん人口が増えてるんですね。今28万、5、6000人ぐらいにもなってると思うんですけれども、鶴見区と川崎の川崎区のあたりっていうのは昔でいう京浜工業地帯のど真ん中なんですね。だからまあ大きな会社の大きな工場で、まあ、中堅の会社の比較的大きな工場、まあ、要は土地がですね工業団地的な土地がたくさんあったんだけれども、大昔 ただ産業の空洞化といって、まあ、円高だと日本でやると辛いと、だから通貨が安い国に、人件費も安い、通貨も安い国に工場も何も持ってっちゃった方が安く物が作れちゃうなんていう、これが産業の空洞化っていうことで、どんどん外に出てちゃってどうなんだろうっていうことにも昔ねありましたけども、まあそことか、あと、まあ、会社が苦しくなってね、その土地を売っちゃうとか、そういったことがありました。だからでっかい土地にですね、この20年ぐらいの中で鶴見区にはいわゆるビッグマンション、ものすごい世帯の数、人口の数のビッグマンション団がですね、もうたくさんできたんですね。だからもうどんどんどんどん人口が増えてるんですけども、まあ多くのケースは、まあ東京の23区で、まあ賃貸に住んでいた人たちが比較的かなり多いかなと思いますね。若い世代で、団塊の世代のジュニア世代の方とかで、それで結婚してまず賃貸にいて、じゃあ子供もできたしできるし、 家かマンション買いたいねってなった場合に、やっぱり東京23区って当然高いですよね。まあ、同じようなものでも鶴見区あたりから比べると、東京の中心地だったらもう1000万2000万3000万円値段が高いとかっていうのはもう当たり前ですので、そうなるとなかなか賃貸では別に住めたけども、買うんだったらば、まあ、そんなに遠くないしと、鶴見区も東京の、ね、大田区の蒲田までたった2駅7分ですからね、まあ、近いですから、そういったことで結構売れたんですよね、マンションがね。でそういう人たちが、転入してきて人口も増えて、で当然若い世代だから、子育て世代だから、まあ保育園が足りないということになって、います。待機児童がね、そこでまあこういう企業支援型の、保育園のを作ろうなんていうこともやってますけれども、まあ、一方でその保育士さんも不足して、保育園をお休みせざるを得ないとか、そういったこともね、話としてはいっぱいこう出ちゃってるんですね。それが今の保育園事情なんですけども、マーシャさんのところはこの前青葉区ですよね、
はい、
今の保育園とかはどんな風に考えてるんですか、ひまわりちゃん、しずくちゃん
はですね、まあ、できれば、うん、もう早めには入れたいなとは思ってるんですけど、まあいろいろ周辺の保育園見てみると、
なんかいいところありました？
まあいいところは結構ね、いっぱいね、やっぱファミリー層の街なんで、うん、いいところはいっぱいあるんですけど、やっぱ街はやっぱいますね、うん、待機児童はやっぱりいて、まあすぐにはなかなか入れないですね。
いわゆる需要と供給でいうと、保育園に入りたい子は多いけれども、
そうですね、数は
定員の数はまだ足りてないというのが青葉区のやっぱり状況でもあるかな。
そうですね、
うん、どこでもね、保育園はまだ余ってますよということにはもうなっていないから、じゃあこれから大変ですな。
そうですね、うん、でやっぱり結構周りの、ママとかも、そうみたいなんですけど、まあ、うち2人いるんで、できれば2人一緒のところが
いい、そう絶対その方がいいよね、だって、
っていうのが
送り迎えも一緒の方がいいもん。
そうですね、うん、一番のあれなんですけど、やっぱり周りの人とかも別々のところに預けてる人もいるみたいですね、うん、
まあ、兄弟枠っていうのがあってね、まあ、兄弟、なるべく一緒に入りやすい仕組みっていうのはあるんだけれども、まあ、それ以前にね、需要と供給でね、供給が少なければしんどいからね、保育園はまだまだない必要だっていう地域が日本中にね、多いんではないかなと思います。まあ、政治関係でもね、この、まあ、子育て、育児子育て政策もですね、力を入れて、どんどん取り上げていきたいなと私も思ってますので、よろしくお願いいたします。それでね、今こう始まっているのが、子供がほら、マーシャのところはお二人目ですけども、はい、なかなか、まあ、もう昭和のね、もう昭和の初期とか、あの昭和段階の世代のね、昭和21年2年とかの、時代とは違って、今 お子さんをこう3人4人5人っていうケースは、ね、はい、なかなか少ない、大体まあお一人とかあの2人とかっていうことが多いんですけれども、でも保育園足りないなっていうのはもう何年も前からねずっとこれあってきたので、今鶴見区のあたりでもそうなると大勢子供がこう生まれるわけじゃないからね、3人4人5人っていうわけじゃなくて、まあ、お二人ぐらいっていうケースが多いから、保育園が辛い時から数年経つと今度小学校が足りなくなるって話なんですよね、うん、もうね小学校の教室が足りないじゃないかっていうような、そんなことも今鶴見区ではもう起こっています。そうなるとね、学童保育ってマーシャあるでしょう、
はいはいはいはい、
で学童保育もあの必要なんですよね。なぜならば小学校ってだいたい午後の1時とか2時ぐらいに学校終わっちゃうじゃないですか、
はい、
でその終わった後にお父さんもお母さんも正社員で6時7時ぐらいまでずっと仕事でもう帰ってこれないんであれば、その間何時間かどうしてるのかって話があってね、
はいはい、
うん、結局中学校1年生ぐらいからはもう一人で家に帰って、まあ、勉強したりなんだり友達と遊んだりっていうことになるんでしょうけれども、まあ、小学校時代はね一人で家にいなさいっていうわけにもいかないから、特に小学校1年生2年生って言ったらついこの間まで保育園児幼稚園児だからね、
はい、
うん、そうなるとその1時か2時学校終わった後のあのその後どうするかって過ごし方としてね、まあ、横浜市の中でもいろんな制度があるから学校でもいられるようなこともあるんですけども、これで今学童保育でも習い事をさせながらあの学童保育してますよっていう、まあ、英語の環境でやる英語学童とかね、あのスポーツ系もあるし、いろんなのがまあ、新しいビジネスとしてね広がってきていますね。私もそういうのに仕事ではこう絡みながらですねやってますけども、そういうことなんですよね、まあ、保育園だけじゃなくて小学校1年生からも、まあ、それは学童保育とか考えてる、まだそこまでは考えてない、
まだそうですね、まあ、多分うちの場合は嫁が働いてもその時間には帰ってくるとは思うので、うん、一応大丈夫かなと思いますね、うん、まあ、あとうちは実家も嫁の実家も近くにあるんで、最悪実家の方に行ってもらったりとか考えてます ね、
それはすごくいいことですよね。だから、まあ、とにかく保育園が足りない話で保育士不足の話で、保育士さんの待遇面が、ね、厳しいから保育士不足もなかなか問題が解決できないという、こういったことも私、議員時代もですね問題としていろいろ取り上げてきましたけれども、それとセットで、まあ、学童保育とか、まあ、子どもが小学校の少なくとも高学年になるぐらいまでは何らかの形で見守る仕組みっていうのはね必要になります。お子さん、小さなお子さんがね関係する痛ましい事件がいろいろ時々報じられるじゃないですか、
はい、
もうとっても辛い事件、もう許せない事件、もう犯人許せないっていう思いをね日本中で思ってるような事件がもう定期的にこう出ちゃうからね、やっぱり見守るっていうことを、が大事だなと思いますから、まあ、子育て関係もね一生懸命やっていきたいなと思っております。それで、まあ、そのためのまあ財源のことなんですけどね、結局財源どうするんだっていう話で、まあ、この番組でもいつも取り上げている通りなんですけれども、まあ、財源の作り方で複数あるけれども、私加藤正則はまあずっと言っているようにですね、とにかく政治と行政に関係する、まあ、主に組織関係ですよね、政治と行政、政治というのは主に議会とかですけどもね、それに関係していろんなね、細かい組織とかがくっついてくるんですね、総事行政、政治行政ですね。で財団法人何がしっていうのも公金が払われていて、だから半分行政みたいな部分も機能としてはねあったりしますから、いかに政治行政で使う組織に関係するね、組織を維持するための経費っていうのはものすごい大きいから、それをすっきりさせればお金が浮く、浮いたお金でこの保育園のことだなんだっていうこともね できるわけだし、そうしなきゃなんないっていうのが私加藤正の主張ですが、そこで以前高知県の大川村っていうところなんかをね取り上げて、まあ、本州の中で一番小さな、もう400人500人の人口の500人ぐらいですかね、ところなんですけれども、で有権者がもう400人か400人弱ぐらいだったと思いますけどね、そこにでも国の税金、地方の税金を費やされて、役所もあれば議会もあるし、議員もいて首長さんもいるというね、それが全部ボランティアだったらば、本当にもうどうぞどうぞありがとうございますっていう世界なんですけども、そういうのに全部国の税金、地方の税金、私たちの税金が使われちゃってるんですね。地方の税金だけじゃないんですよ、地方だから地方の税金だけでしょっていうことなんですけど、違うんですね。消費税みたいに払って国に集まるっていうものがありますからね、国税で、国からいろんな形で補助金、交付金、助成金というような形で、国から県、県から小さな市町村に配られて運営されていますから、とにかく国税、地方税、私たちの税金がすごく小さなところでも、その組織の温存のためにお金が使われちゃってるっていうところは日本中でたくさんあるわけですよ。それでついこの間もね、これ宮崎県の五ヶ瀬町ですかね、五ヶ瀬町というところで報道に出てましたけれども、まあ、町議会の補欠選挙なんですけどね、ここで結局立候補者がゼロと、立候補が出なかったという、だから地方議員のなり手不足なんていうことをですね、よく言葉として出てましたよね、この番組でも取り上げていて、で地方議員のなり手不足がすごいと、なり手がいないから、じゃ あの将来また議員年金をね、僕たち反対して、廃止になった議員年金をまた復活させようという動きが出て、政治の中で、ね、出てきてたりとかします。それに対する、ね、反対の意見というのももちろん出てるんですけれども、だからどうなんでしょうね、これもう全然立候補する人がいないで、将来をね保証してあげるから、年金で税金で年金をあげるよと保証してあげるから、どんなに小さなところでも、だからもう100人に1人ぐらいじゃ議員作ってよなんて本当に日本中の人が考えているかどうかっていうと、そんなわけないんですよね。もう今や一番小さいところだったらもう何十人に1人、議員がいるというような地域っていうのもありますからね、何十人何百人に1人っていうのは本当にもう多いんですよ。だからそれぐらいで国の税金で、もう全部その組織経費を払う、人件費だけじゃなくて払う、年金まで面倒を見ると。ただ心配なのがね、要はもう僕が出た選挙3年前ですけどね、私がいた神奈川県議会とかは9万人に1人ぐらいですかね、大体約9万人に1人ぐらいの県議会議員ですね、
はいはいはい、
で前回も立候補して次もね、頑張る予定である横浜市議会というのは5万人弱で1人だけなんです、
はい、
だからまあ5万人分とか9万人分の意見を1人の議員が集約するっていうのはね、なかなかしんどいし、まあ、大体1万人に1人ぐらいの割合でっていうことをいつもね私言ってます、
はい、
それぐらいが一番いい数字だろうなと。その代わりだから神奈川県議会とか横浜市議会とか、まあ、東京都議会も約10万人に1人ぐらいですからね、まあ、その代わり東京都の中にもね、またいろんな 区議会があったり市議会があったり、しますから、ただ1万人に満たない、もう数十人、数百人、あと数千人に1人必ず議員っていう市、町、村が日本中にいっぱいあるのは事実なんですね、
はい、
だからそれを一つの大きなね、まあ40万50万できれば100万ぐらいの一つの塊に、まあ すると、無理やり合併させるわけじゃないんですけれども、そのエリアで担当する議会、役所っていうのが一番税金が浮くっていう方法を、ね、言ってますけども、今こういうふうになり手不足がどうのこうのって話で、そうなるとね、3年前の選挙でも無投票のところ、ここもね無投票だったみたいですよ。この宮崎県五ヶ瀬町では、その補欠選挙ではな、あの立候補者なしで定員欠員のままで、町長選挙一緒にやったんですけども、町長選挙も無投票、うんうん、要は選挙しないでそのまんま名誉職的にそのまんまっていうところも日本人たくさんあるんですよ、はいはい、だからこれで民主主義なのかねっても思うし、何度も言いますけども、それが全部私たちの税金が使われてますからね、
はいはい、
税金を使われてあると。でそうなるともう誰でもなれちゃうから、私のいくつか聞いてる中で、本当にもうカルト宗教的な人も、だって立候補すれば選挙なしで受かっちゃったりするんですよ。だって
はいはいはいはい、
ね、その定数よりも多く立候補者があったらば選挙になるんだけども、はいはいはい、例えば定数10だったとしたらば、10人までだったらばもう選挙なしで誰でも当選なんですよね。その条件にちゃんと、はい、日本人であることとか、そういういくつかのね、はい、ちゃんと条件を満たされていれば誰でも当選しちゃうんです。それでこんな人が議員になっていいのかよっていう人がね、たくさんもうすでに存在している事実があるんですよ、日本中に。
はい、
いろんな市、町、村、小さなところがね多いんですけれども、だって立候補者が少ない、足りない、定員に割れるんだったらば、誰が立候補しても紙出したら当選なんですよ、
はいはいはい、
用紙だけ出したら当選、
はい、
でなんとか議員になっちゃうっていうね。うん、だからそんな状態があったり、こんなにも立候補者がいないとか、だから税金で議員年金で面倒を見なきゃとか、無投票だらけだとかっていう、こんなことを日本中でやってる、こんなんで税金使ってる場合に、私が言ってるように、一つの人口規模のいろんな市、町、村がもう今まで通り存在して、電話番号も郵便番号も何にも変わらずで、地域のコミュニティも何にも変わらずで、ただどこからどこまでのこの約50万人約100万人の人口規模を一つの、エリアとして、そのエリアで役所が1個、議会が1個、それで1万人に1人ぐらいの地域の議員がいれば、民主主義も機能するし、税金もたくさん浮いて、保育園だなんだにもお金が回ると、こういったことをねもう20年近く細かいレポートなんか作ったり、あと勉強会で、黒板に書いてね、皆さんに一生懸命訴えたり、もう20年近くになりますね、こういったことを仲間内の勉強会で始めて、もう90年代の後半ぐらいからこんなことを言い始めてるので約20年経ちますけども、まあ、だんだんねそんな報道もちらちらちらと出始めて、こんなんでいいのかねっていうことは各新聞社からもね少しずつ出始めてきてるのが、やっと私が言い始めて20年近く経って、やっとちょっと出始めてきたななんて見てます。まあ税金の使い方でどうですか、最後マーシャさん、こんなことしちゃダメよって思ったことがあったら
そうですね、まあでもやっぱり不透明な部分が多いんで、
不透明多い、本当にもう見えないのが多いんですわ。
そういう政治っていう活動してるからにはちょっとでも怪しさを残しては欲しくないですよね。
そうですね、
もうしっかり全部何に使われてるか、ね、消費税も上がるって言われてるので、今でも不透明なとこあるのにさらに上げてまたそのお金がどこに行くかわからないんで、ちょっとそれにも納得できなくなっちゃうんで。
そうね、消費税だってちゃんと福祉目的でちゃんと使わなきゃならないのに、もうこれ間接的に福祉目的でしょって言って強引にこじつけて全然関係ないのに使われているなんて例もね、はい、よくあったんでね。 まあ、私もしっかりチェックしていきます。
はい、
はい、またよろし、次回もよろしくお願いいたします。まあ、エンタメディアジャパンのページからぜひ過去の放送なんかもねぜひ聞いてみてください。加藤正則、加藤正とマーシャさんでお届けしました。時事トークでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。Japanese Net Radio, Radio Station, and Entermedia Japan.